九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人間国宝井上万智。華やかな染付や色絵が盛んな有田焼の世界で博士を極めた重要無形文化財保持者。1929年有田の窯元の家に生まれ、17歳で鹿児島の特攻基地で終戦を迎え、復員して以降白磁の中に有田焼の美を表現し続けてきた井上万智さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
どういったきっかけでこの道にお入りになったんですか？
私のうちはだいたい2年生徒小中釜本で、食事さんが働いている姿は幼少の頃から見て、そういう環境の中に育てていたけど、よし俺もこれをやるぞというのは夢にも抱かなかったですね。
そうですか、
はい、我々の時代というのは大東亜戦争の一番激しい時で、その頃ちょうど少年期を迎えたから軍国少年というのに憧れて、21歳になったら徴兵でみんな行かなくちゃいけないから、まあ、どうせ行くなら早く軍隊に行った方がいいなと思って、若くして行けるのかどこかって言ったら海軍飛行予科練習生パイロットなんですけど、半年間猛烈に勉強して試験突破して、それから2年余り軍隊教育を受けて、それから終戦でふるさとに帰ったら親がどうしても後を継いでくれということで、
その井上生徒でしょう、
で、はい、後を継ぎたくないと、どうせやるなら自分の仕事で自分の手で作りたいということで、終戦後修練に入ったんです、で修練というのは無給ですから、戦後ああいう困難な時に働いても飯が食えない戦後の時代に無給で勉強するっていうのはもうありえない存在になったんです。
その無給で修行はどれぐらいされたんですか？
で13年間修行したんですね。
うん、それどちらで？
勉強の場っていうのは掛け物で勉強の場を与えてもらって、7年間は無休だったからですね。でいつまでやったら修行したらいいかという限度はないし、
限度はない、
それと給料はもらえないし、そろそろ青春になって金も欲しいし、もうやめようかっていうと壁にぶち当たった時に奥和知恵文中名子に出会いして、でこの人のする技っていうのはもう他の追従を許さない唯一の技術の保持者なんです。でその人と出会いして、どうせやるならこの人に近づこうと思って強引にお願いして、でいろいろ技を教わるじゃなくて盗んで、また掛け部に帰って夕方からみんな退社された後に一人残って練習して励んだものなんですね。
田原さん、名工と歌われた奥川忠右衛門さんとの出会いもそうなんですけど、これでもかってこうがむしゃらに給料ももらわずに修練に励んだ時代が人間国宝井上万智さんを作り上げたんですね。
そうですね、本当に戦後大変だと思うんですよね、はい、で簡単に家業の製陶所を継げば多分ね食べてはいけたと思うんですけれども、どうせやるならっていう感じで、万智さんって本当目標はすごいシンプルなんだけれども、それを持続して努力する力がもう本当に並大抵じゃないですね。
そうやって修行を積んで、その後どんな道を？
そして1958年に柿右衛門窯を退社して、その後佐賀県の窯業試験場の技官になって、そこでも500人以上の後進を指導しながらさらに13年間学ばれたそうです。そして1971年、42歳になってからようやく独立して、66歳で人間国宝に認定されたということです。平成7年に重要無形文化財白磁保持者、いわゆる人間国宝になられたわけですけれども、その時のお気持ちってどんな感じでした？
若い頃人間国宝になったらいいなっていうそういう目標を持っていたけど、到底なれるっていうのは夢にも抱かなかったけど、重要無形文化財白磁の保持者として指定したいからって言われた時には喜びもあったけど、反面重い責任もあったんですね。
人間国宝っていうのは人間の国宝ではなくて技術が国宝っていうふうに言われてますね。
人間が国宝やったら私は仏門に帰依した頃を持たなくちゃいけないからですね、だからいつも言うんです、我々人間国宝じゃなくて腕が国宝だって。
その腕をやはり次の世代に、
先人たちが受け継いだ技を自分が受け継いだのをやっぱり後世に伝えるのも責任だから、自分も先輩たちから受け継いだ技だから、若い人に育成をする我々の責任もあるんですね。
田原さん、万治さんが育ててきた人の中には有田焼の第一線で活躍する陶芸家も多いそうなんですけど、今西有田の山の中に焼き物勉強の家をこう建設して一般の人にも陶芸を教えてらっしゃるんですよ。
人間国宝が直々に教えてくれるってなんて贅沢なんでしょう。
そうなんですよ。いやいや、僕ね、先日その生徒さんたちにお話を伺ってきました。
あら、
教えていただいて初めて分かったんですけども、先生、あのろくろを引くにも手を添えてですね、土の感触を自分で感じながら作れということで、手取り足取りですね、指導していただいて。
井上万治さんってどういう方なんですか？
いろいろなサークルがありますけど、月2回の土曜日っていう決まってるんですけども、必ず教室には顔を出されるっていうのが、そういうところが井上万治先生かなと。毎回先生に一言二言言われながら習ってるっていうことが自慢でもありますけどね。
通われてどうですか？
一から、本当の初心から習ってるっていう感じですかね、うん、心得と言いますか、朝早く来ればやっぱ掃除をする、片付けるときはみんなで雑巾掛けをしたりしてから片付けて帰るということで、それがもうきちっとしたものがありますね。
なんかこう人間国宝って聞くとなんか
厳しくて、そう最初そういうイメージだったんですよ。だけどものすごく面白い先生です。
先ほどみんなで談話室でこうされて、はいはい、なんか陶芸教室っていうイメージはあんまなく、皆さん楽しそうですね。
そうですね、
やっぱ楽しいんですかね。
楽しいんですよ、それが。
年齢の輪は減ってるけど、心はまだ少年のように持ってるんです。で、俺はもうダメだ、心まで枯れてしまったら作品も枯れるから、生ある限りは挑戦しようという気持ちを持ってるから、まだ何か新しいものを作ろうという夢はまだたくさん持ってるんです。その夢を実現するためには1秒でも1年でも長生きしないとダメで、で長生きするだけではなくても健康じゃないとダメで、健康はどうしたらいいかということを自己の管理をやってるって。だから自己の挑戦と作刀の挑戦というのは常に頭の中に持ってる、そういう夢をまだ描いてるって。
息子さん、そしてお孫さんも陶芸の道に入られたようですけれども、はい、そのあたりいかがですか？
孫が今丸4年目なんですね、で去年か日本橋の三越で親子三大展をしてくれってなった時に、まだ孫たちはああいうところでする資格もないし何もなかったけど、やっぱり私の名前で親子三大展をやったっていうことは、孫に対してはやっぱりちゃんと謙虚にしておかなくちゃいけないっていう心と、作戦に励む心を持つようになって、でした時にある東京の人が曰く、ああ井上さんって親子展っていうのは誰でもやってるけど親子三代っていうのは珍しいですよって。しかも私がまだ元気はつらつしてしてるっていうのは、それで先生長生きしてくださいって、四大展をやるように目標を持ってくださいって、であと20年私がはつらつとしてひ孫でも抜けたらまた四大展をできるような、そういう目標を持ってるんですね。だから子供とか孫たちも、私のこういう時期に対する技術は厳しく教えても、アイデアは絶対教えないんです。教えないというか自分のアイデアでやれということで、で私が亡くなったら私のアイデアを引き継いでくれるのは当たり前だけどですね、そういう生き方でやってるんです。
田原さん、実際あのひ孫さんがもう誕生されてると聞いたんですけど。
そうですね、あのインタビューに伺った時、可愛い女の赤ちゃんがいらっしゃいました。
は
い、
でも親子四大展が実現する頃にはもう万治さん108歳ぐらいですかね。
はい、でも多分その時やっと80代に見えるかじゃないかっていう気がします。もうなんか88であれほどみずみずしく夢を語れるって本当素晴らしいなと思うし、だからこそ今もこう現役で作品を生み出せるんだろうなというふうにも思いますね。そんな万治さんが作り上げた井上万治窯の伝統、しっかりと息子の康則さんと孫の裕樹さんに受け継がれていました。
これから要するに技術はちゃんと父の技術を引き継いで、父が頑張ってる間は自分の表現をということで、あとはもうまたうちの伝統的なものはちゃんとして残すっていうのが
あ、次の世代にもっていう、うん、はい、
だから卍釜のスタイルっていうのはきちんと残さなきゃいけないと思ってます、はい、
技術をちゃんと引き継いで時代に合ったものだったり自分の感覚を生かして若い人たちにも馴染んで転調ってもらえるようなものが作れたらいいなと思ってます。